聖書を朗読いたします。今朝は使徒の働き9章1節から19節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書をお持ちの方は224ページ、第3版の聖書には244ページとなります。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んで行ってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。投稿していた人たちは声を聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間、目が見えず、また飲み食いもしなかった。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。彼が、主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて、自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私、多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びに器です。選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しめなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウルの上に手を置いてこう言った。兄弟サウル、サウル、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウルの目から 鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。あなたはどなたですかという題で小沢先生にメッセージを取り付けていただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは恵みによって今朝ここに座ることが許されました。さまざまな思いを持って私たちは座っております。主がお一人お一人のそのうちにあるものを嗅いでみてください。今豊かに命の御言葉をお語りくださって、お一人お一人を励まし導いてください。そのようにしてここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所の18節のところで、サウルの目から鱗のようなものが落ちてとあります。もうすでにこれは日本語にも一般の人たちが使っておりまして、目から鱗が落ちるという言い方はもうしておりますけども、実はこれはここの箇所から出ているということなんですね。まあ、それを後で知って、ああそうだったのかと私も驚きましたけれども、そういうことが書かれている箇所です。一体、ここに行って何が起きているのか見ていくんですけれども、その前に少しいつものように、あらすじ、ここまでのあらすじを確認してまいります。死からよみがえられましたイエス様は弟子たちに現れてくださり、その天に上げられる直前、このようなことを語ってくださいました。あなた方はエルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。こう言ってイエス様は天に上げられていきます。それから1週間して、人々が一つの家のところに集まって祈っていた時のことです。大きな音とともに天から聖霊が下り、不思議なことがその時起きまして、その日多くの人たちが、救われていきます。そのようにして、エルサレムに、世界で最初の、キリストの教会が建てられていきました。でこれは非常に素晴らしいというんでしょうか、劇的なドラマティックなスタートでありましたけれども、一方このことを非常に喜ばない、いやむしろ苦々しく思っている人たちがいました。ユダヤ教の非常に保守的な人たちであります。いろいろと迫害をしてまいります。そしてその迫害のに加わった一人として今日出てきます、このサウロが加わるわけです。でこのサウロという人はもともとタルソ人って書いてありまして、イスラエルの出身ではないんですが、ユダヤ人であります。で若い時にエルサレムに留学いたしまして、当時このユダヤ教の最も非常に優れた指導者であると言われていたガマリエルという人のもとで熱心に律法を学びました。この律法を守ることで人は救われるのだと彼はもう心の底から信じております。ところがある時このキリストを信じる者たちが現れまして、その人たちが、いやいや人は行いで救われるのではない、その死からよみがえられたイエスと呼ばれる方、この方が救い主であると信じて私たちは救われるのですよということを説いているのを聞きまして、サウロは黙っていられなくなりました。キリストを信じる者たちは神の律法を軽んじているのか、 そんなことをする者たちはこの世を堕落させる者たちなのだから、彼らをもう地上から抹殺しなければならない、まあ、それが自分の役割であるとさえ彼はサウルは思いまして、非常に過激な行動を起こしてまいります。まあ、次から次へと、このキリストを信じる人たちを捕まえて牢に投げ込む、まあ、そういうことをやっていくわけです。そんなサウロが、まあ、今日の箇所を読んでお分かりの通り180度人生を変えられていきます。キリストを迫害していたものがキリストを伝えるものに変えられていく。一体彼の身に何が起きたのかということになります。このサウロはダマスコに向かっているという向かおうとしておりました。でこのダマスコというのはどこにあるかといいますと、まあ、今のエルサレムの町から見ますと、まあ、直線距離で、まあ、地図で測りますと200キロ以上北側に離れている、今の、まあ、シリアと呼ばれる国、今ダマスカスと言っておりますが、そこの町であります。で当時からこのダマスコというのは大きな町で、そこにはユダヤ人も多く住んでいたと言われております。そしてそこに住むユダヤ人たちの中からイエス・キリストを信じる者たちが現れまして、やがてダマスコにも教会が建てられていきます。でわざわざサウロがダマスコに行かなければと思うくらい、このダマスコの教会の影響力がそれほど強くなっていたのだろうと推測されます。サウロはこのダマスコにいるキリスト者たちを逮捕し、エルサレムに強制送還する、まあ、そうやって牢に投げ込んでいくのだ、これがサウロの計画であります。一人二人でできるような話ではありません。大規模な、まあ、プロジェクトでありますから、おそらく、まあ、数十人規模の、まあ、宗教警察のような集団を編成いたしまして、ダマスコに出かけたのだろうと思います。それも勝手に、まあ、サウロが計画してやるのじゃない、きちんと大祭司から逮捕状を取りまして、まあ、今で言えば裁判所に行って逮捕状を取るわけですけども、当時は大祭司がその権威を持っておりましたので、そういう逮捕状を持って意気揚々とダマスコに向かいました。そしてそのダマスコがもうすぐ目の前であるという時に事件が起きます。その箇所であるこの3節から6節をお読みいたします。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。まあ、サウロは自分の身に一体何が起きたのか、あまりにも突然なことだったので全く理解できません。まあ、気がつくと目は開いているですけれども、何も見えないことに気が分かりました。しかし耳だけははっきり聞こえております。その耳にサウロ、サウロと自分の名を呼ぶ者の声が聞こえます。一体誰が自分の名を呼んでいるのか全く分かりません。それで、サウロは問いかけるわけです。主よ、あなたはどなたですか。でこのサウロを呼んでいる方が実は神の一人もイエス・キリストであるということはこの時まだ分かりません。ですから、あなたはどなたですかと尋ねるわけですね。ところが 不思議なことですけれども、最後は主よと呼びかけております。相手が誰であるのかわからない。けれども、なぜかサウロは主よと呼びかけております。なぜでしょうか。この自分を呼びかける者の声、聞き慣れた人の声ではなかったんです。とにかく、今まで会ったこともない特別な方が自分を呼んでいるのだということだけは分かった。そしてそれはどうも今まで聞いたことのない非常に清い方が自分を呼んでいるのだということがおそらくサウルは感じたんだろうと思います。その方を神と呼んでいいかどうかは分からないけれども、とにかく自分と全く違う自分のようなものではない本当に清い方が私を呼びかけて、それでサウルはこの呼びかける方に対して主よと言いました。このサウルの問いかけに対してイエス様はこのように答えます。私はあなたが迫害しているイエスである。まあ、この言葉を聞いてサウロがどう思ったか、まあ、想像するしかありませんけれども、非常に驚いたはずであります。というのは、サウロは教会を迫害してきたんです。キリストを信じる者たちを逮捕し、牢に投げ込む。で、その中から殉教する者さえ現れる。まあ、それほど厳しいことをずっとやってきた、まあ、それは正しいことだと彼は信じていましたが、自分が迫害したのはあくまで教会である、キリストを信じる人たちであります。イエスと呼ばれるものを迫害したつもりは全くないんです。いや、そもそもそのイエスと呼ばれる男は十字架で死んだはずだったんです。キリスト者たちは、このイエス様は3日目に墓の穴からよみがえられたと、まあ、盛んに宣伝しているけれど、あれは嘘である、でっち上げである、と、まあ、彼は思っていたわけです。ところが今、サウロは自分の耳で聞いた。私はあなたが迫害しているイエスである。死んだはずのイエスが自分の名を呼ぶ、これはどう考えてもわからないです。サウロの頭は混乱するばかり で、彼の目が見えなくなったとあります。本当にそれは実際に光が見えなくなったということでしょうけれども、自分が一体どこにいるのか、何をしているのか、全く分からなくなった、本当に私たちも真っ暗闇に突き落とされるということが人生の中で時々起こりますけれども、目の前が真っ暗になったということですね。仲間の手に引かれてやっとの思いでダマスコに着きまして、宿に入りましたけれども、一体自分はどうなっていくのか、相当の不安と恐れの中で彼は過ごすことになります。そんなところに、実はここ次に登場するアナニアという人が使わされていきます。で、イエス様はこのダマスコに住んでいたアナニアに現れまして、このサウロのところに行くようにと語りました。サウロの場合も非常に大きな出来事でありましたが、アナニアもこれを聞いて非常に驚くわけです。すでにダマスコの教会にもこのサウロのことは聞こえていました。彼はエルサレムで何をしていたのか、キリスト者を情け容赦なく逮捕し牢に投げ込み、中には死ぬ者さえいた。もうそのあまりの厳しさにエルサレムに住んでいた人たち、クリスチャンたちはそこから逃げていかなきゃいけなかった。 それほどひどいことをしたサウロが近々ダマスコに乗り込んでくるという情報が入りました。もうあのサウロという名前を聞いただけで皆、まあ、おそらく震え上がったんだろうと思うんですね。そんなサウロのところへイエス様がアナニアに行きなさいと言われました。アナニアは何と答えたか、とっと言いますと私は行けませんって言ったね。とってもそんなところに行けない。まあ当然であります。神様の命令だから、はい、わかりました、納得はしませんがすぐ従いますというわけにはいかなかった。アナニアも、まあ、素晴らしい信仰者ではありますけれども、やっぱりこの、神様の、言葉に対して一度否定、それを、まあ、受け止められなかったわけです。まあ、もちろんイエス様はこのアナニアのそのような、まあ、恐れを知っておりますので、丁寧にイエス様はアナニアに説明をしてまいります。それが15節16節です。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。神様がこれからのご計画を、まあ、私たち罪人に伝えていくということは、それは相手を非常に信頼している表れであります。行きたくありません、私はとっても行けませんと、まあ、断っているアナニアに対してイエス様はやっぱりアナニアをきちんと信頼し続けます。そしてこれがどういうことなのかということで、イエス様は2つのことを、まあ、アナニアに伝えてまいります。1つ目はサウロは神様が選んだ器ですというんです。で、器というのは空っぽのものを運ぶわけではない、中に何かを入れてそれで運んでいくわけです。で、何を入れるかと言いますと、イエス様は、私の名、まあ、イエス様の名を入れて、彼はそれを異邦人や王たち、そしてイスラエルの子孫たちに、運んでいくんだ、そういう役割を彼はこれからしていくんですよということを、まあ、伝えるわけです。しかしアナニアはこれを聞いただけでは納得したとは私は到底思えません。というのは、つい昨日までこのサウロは自分たちを苦しめていたんです。それも非常に厳しい苦しめ方をしてきた。それがまるで何もなかったかのように、次の日から彼はキリストを伝えるものになるんですと言われても、まあ、これをすぐに納得できる人はまずいないはずです。というのはあまりにも不公平なんですね。あのサウロひどいことをやったんだから、それなりの彼は裁きを受けるべきではないか、神様に逆らってきたんだよと、当然思うはずです。で、アナニアもおそらくそう思ったと思います。そこでイエス様は2つ目の計画をこのアナニアに明らかにしてまいります。サウロは全て守られて安全の中で、まあ、今安全安心と言いますけれども、全て守られて、このイエスの名を、イエス様の名を伝えていくという働きをしていくのかというと、そうじゃない。彼は苦しみながらイエス様の名を伝えていくんだということを明らかにするんです。どんなに苦しまなければならないか、このイエス様を伝えていくということが非常に困難な働きである、サウロにとっても、本当に生きるか死ぬかっていうくらいのところを通される厳しいミッションというんでしょうか、働きであるということをイエス様は明らかにいたしました。で、実際この使徒の働きをずっとこの後見ていくと、彼は まさにそういう道を歩んでいくんですね。何度も死ぬ目に遭っていく。そして最後は、ローマで殉教したとも言われております。確かにこのイエス様が語った通りの道をこのサウルはやがて歩んでいきます。アナニアはこの2つ目の、イエス神様のご計画を聞きました。それまではアナニアはずっと思っていたと思います。まあ、これは私たちもそう思うと思うんですけども、サウロさえいなければと思ってたと思うんです。あのサウロさえいなければ私たちはもっと自由にイエス様のことを伝えていけるはずだ。イエス様のこの、罪人を救うという計画はもっと、早く前進するんじゃないか。だからサウロはもうクリスチャンの敵である、そう思っていたんです。けれども今聞いた言葉は何か。そんなサウロさえをも主は愛して救おうとされ、いやそれだけじゃ、教会を迫害していたサウロを召し出す、イエス様を迫害していたものを召し出して、今度はこのイエス様の名を伝えていくものとして、まあ、使わしていく。これは驚くべき計画であります。そしてその伝えていくというのは優しいことじゃなかった。苦しみながら伝えていくんだ。決してサウロだけが何か選ばれて良い目に遭っていくということを言っているんじゃないです。彼は苦しみながらもその道に召し出されていくんだ。この驚くべき神様のご計画を聞いたとき、アナニアはひれ伏してサウロのところに出かけました。サウロはまあ、やがてこの後パウロと呼ばれることになりますけれども、そしてこのパウロが書いた手紙は新約聖書の中にたくさん残されておりますが、それを読んでももう皆さんすぐ分かると思います。非常に優れた能力を持っている人だということは誰でも認めると思います。で、彼はパリサイ派に属しまして、そのパリサイ派のために一生懸命活動をしてきました。まあ、それで今ダマスコにさえ自分は行くんだとこう積極的にリーダーシップを取ってやっている人であります。自分の体が弱くなるとか、人の手を借りなければ生きられないとか、そんなことを経験した人ではないです。もうこの世を生きていくのは能力であり、体力である。そういうことを前面に出して生きてきた人になります。そんな彼がある日突然目が見えなくなる、もう動けなくなる、まあ、皆さんも経験あると思います。自分はもう何でもできるんだと思って、いろいろやってきたけれども、ある日突然怪我とか病気とかいろんなことで全くできなくなる。ぎっくり腰っていうのは私もやりましたけれども、昨日まではもう自由に動けて、もうこれも動かせます、これもやれますと言った時にもうぎっくり腰になったら、もう布団から起き上がることができない、トイレに行くのさえどうやって行ったらいいんだろうかっていう、たった何メートルか先にトイレがあるのに、もう何百キロ先にトイレがあるかのようなぐらい頭の中でいやどうしようと思わないきゃ動けない、それほどひどい状態になることありますけれども、動けなくなるっていうのは本当にそれを経験したことのない人は非常に恐ろしいことであります。一体自分はどうなるか、ちょうど私が初めてぎっくり腰になったのは、14年前なんですけども、東京にいて札幌に引っ越しするという直前でありました。我が家には私一人しかいなくて、自分全部自分でやって後始末して札幌に戻る。 その時にもう儲けなくなって、一体どうして、どうやったらいいのか、どうやって札幌に帰るか、いやそれ前にどうやって自分は今日ご飯を食べるのか、そういうことで非常に悩んだっていう、苦しんだっていう、まあ、忘れないんですけれども、まあ、どん底とは言いませんけれども、非常に、まあ、そうやって、まあ、シュッと札幌へ戻っていくのかと、まあ、本当に思わされました。でこのサウロの場合は、まあ、それ以上であります、目が見えなくなる、そして自分がやってきたことは一体どういうことだったんだろうかということを、まあ、突きつけられていくわけですので、まさにどん底であります。真っ暗や、もうそんな時食事をしてくださいと言ったって食事も喉を通らない。3日間彼は食事しなかったと言います。できなかったんです。そんな真っ暗闇の中で彼は考えました。あのダマスコに向かう道の途上、何が起きたんだろう、一体自分は何を聞いたんだろうか、自分の耳ははっきりと聞いたんです。死んだはずだ、死んでもうこの世にいないと思っていたはずのイエス様の声を聞いた。いや聞いたばかりじゃない、誰かがそばに立っている、目には見えなかったけれども誰かが自分のそばに立っている。それは今まで経験したことのない何かなんです。人でないことは確かに、その方が自分の最も深いところに触れてくださっているんです。何か聖なるものが、聖なる方が自分の命の本当の核心部分に今触れているっていうのを感じております。それで思わず相手がとにかく誰か分かんないけれども主よと呼びかけました。あれは一体何だろうか、あの方は一体どなたなんだろうか、私はイエスであると名乗ってくれたけれどもそれは自分にとってどういう方だったんだろうか。イエス様は言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。この言葉を何度も何度も思い巡らす中で彼は一つのことに気がついていきました。自分はこれまで一体何をしてきたんだろうか、十字架で死んだイエスがよみがえられた、よみがえった、そんなことを語る者たちはこの世の敵である、地上から抹殺しなければならないと熱心に自分は行動してきた。それがユダヤ教のこの律法を守るという神様の御心にかなうことだと彼は信じてやってきた。しかしもしこの自分に語ってくださった方が本当にこの死からよみがえられたイエス様ということであるならば、自分は何をしたことになるか。死からよみがえる、それは神にしかできないことなんです。自分は神に逆らってきたということになっていく。あなたは私を迫害した、もしそれが本当であるならば私は神である方を迫害したことになり、苦しめたことになります。自分こそは神の前に正しいものであるとサウロはもう非常に強い自信を持っていたんです。律法を自分は守っているんだ、そのためにこれだけのことをした、ああこういうこともした、そしてこれからこういうことをするんだということで熱心に活動してきたんです。ところがその熱心さが逆に 神様を苦しめたことになるんです。はっきりと言われたんです。私はあなたが迫害しているイエスである。確かに自分に語ってくださったのは聖なる方である。であるならばこの言葉を受け止めるしかないんです。神様を苦しめてしまった、自分は正しくなる、正しいものだと信じてやってきたことが実は罪を犯すことになった。これほどひどいことをした自分はどうやって救われていくんだろうか。まあサウロが生きてきた土台ですけども、もうそれが全部ひっくり返されたわけですから、彼はどこに立っていいかわからない。いや本当に地面があの大きな地震の時感じたように、もうグラグラグラグラ動いて、どこにも自分がしっかりと立つ場所がなくない、そういう時間を彼は過ごしてまいります。そんな時にアナニアが訪ねてきました。アナニアがサウロの上に手を置きますと目が見えるようになりました。それはただ単に、あ、もう目が開いて光が分かる、もう風景よく見えますという、そういう意味だけではありません。すべてがはっきりと納得されました。自分に語ってくださったのは自分が迫害していたあのイエス様である、神の独り子であることがはっきり分かった。イエスと呼ばれる男はもう十字架で死んだのだと決めつけていた。そうやって自分は良いことをしてきたと思ったけれども、実はイエス様を苦しめている、その罪をサウロは自覚いたしました。でもそんな自分にもイエス様はこのアナニアを使わせてください、目を開かせるために使わせてください。サウロの罪を許すためにこのアナニアが使わされてくる。それだけではない。サウロはこのイエス様に出会った時、まるで本当に死ぬような、自分は一度死んだようなものでありましたけれども、新しい命を与えてください、新しい使命さえも与えてくださった、今度はあなたはイエス様の名を述べ伝える器になるんですよと教えてくださいました。この自分の罪を自覚し、そしてその罪を許してくださるイエス様に出会った時、このサウルはもう今までのサウルじゃない、新しいサウロとなって新しい命をいただいて出発していきます。まあ、そうやって彼は洗礼を受けました。さてこれが今日この箇所で、まあ、サウロが救われていく、まあ、事情ということで見てきたわけですけれども、これはまるで、まあ、このようなことはそんな頻繁に起こるわけではありません。こういうことがあちこちで起きていたら大変なことでありまして、非常に特殊な、まあ、事情である。サウロだからこそ、まあ、こういうことになったんだろうなと思いますけれども、でもこれは別にサウロだけが経験することではない。私たち一人一人がここを通っていくんです。どういうとこを通っていくか。サウロは神様とどのようにして出会ったかであります。サウロは尋ねました。主よ、あなたはどなたですか。その時イエス様はこう答えました。私はあなたが迫害しているイエスである。まあ、皆さんは神様に出会うと言ったとき、どんなふうに出会うか、まあ、一人一人本当にドラマがあります。 本当に劇的にイエス様に出会う方もいらっしゃいますし、本当に静かに、出会っていく方もいらっしゃいます。でも全て共通点があります。イエス様と私たちはどこでつながっていくのかであります。まあ、いろんな一人一人いろんなところでつながるんじゃないかと私たちは思います。まあ、もちろんいろんな道を通る、それは一人一人違いますけれども、でもイエス様とつながるところは一箇所しかない。このサウロが言われた言葉に全部凝縮されています。私はあなたが迫害しているイエスである。これしかないんです。私たちはこのイエス様を迫害してきたんです。この方にひどいことをしてきたんです。その一点で主と私たちは結ばれているんです。まあ、サウロの立場から言えば、このイエス様に出会う前はそうじゃない、いやいや私は神様のために良いことをする、そうやって神様と結びつくんだと彼は思っていました。何かをしなすれば神様に近くなれと思ってましたが、全然違ったんです。思い違いをしていた。私たちが神様と出会うところはこの言葉、私はあなたを迫害しているイエスである、この一点で私たちはイエス様に出会っていきます。さあ、そう言われて皆さんどう思うんでしょうか。このイエス様に私たちはひどいことをしてきたという自覚があるでしょうか。確かに自分はやってきた、罪を犯してきたという自覚があるならば、もうその方は救われる資格があります。あるいはいやいや私はそこまでひどいことをしておりません、良い人間ではないかもしれないけれども、それほど悪い人間でもない、まあ、そういう方もいらっしゃるかもしれません。私がそうでした。かつてそういうふうに思ってました。でもどんな人でさえ、このサウロのように本当にひどいことをしてきた人でさえも、清い方に出会ったとき、いかに自分が考え違いをしていたのか、いかに自分が罪深いものであるのか気がついた。私たちはイエス様の十字架の前で何をしてきたんでしょうか。あそこで十字架の周りに立って私たちは何を叫んできたんでしょうか。私はあそこにはいませんでした、私には関係ありませんと、まあ、いうことももちろん可能でありますが、でもイエス様はいつかある日突然私たちに語りかけてまいります。私はあなたが迫害しているイエスである。この言葉を私たちは聞きたくないと思うはずです。しかし聖なる方は私たちの耳を開き、はっきりと心の奥深いところにまでこの声を語ってくださるんです。そんなひどいことをした私たちのために主が苦しんでくださっていた。苦しむものの苦しむ苦しみながら、実は私たちの奥深いところで苦しんでいる、その苦しみを主が全部背負っていた。実はサウロもそうだったんです。熱心にやればやるほど、おそらくこのサウロは心の中でものすごい上渇きを覚えていた、苦しんでいたんです。だからこの主の声を聞いたとき、驚いたと同時に本当に自分は救われたと感じたんです。それで彼は自分の生涯をイエス様のために今度は、用いていく。 それほどの喜びをイエス様は与えてくださったんです。私たちもこのイエス様に救われております。でもどこで救われたのか、どこでイエス様と出会っていったのか、もう一度このサウルの出来事を通して振り返り、そしてそこに神様の恵みが豊かにあったことを覚えて、また皆を崇めたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日サウロがあなたに出会った、いや、あなたがサウロに出会ってくださった、その場面を見てまいりました。私はサウロのようなものではないとどこかで思っていたかもしれませんけれども、私たちのしたことは、してきたことは、あなたが言ってくださるよ。私はあなたが迫害しているイエスである。それほどのひどいことを私たちはあなたにしてきました。それでもあなたはそれを責めることなく、むしろ進んで私たちのその罪を背負い、最も実は私たちが苦しんでいるその心の奥深いところにまで声を語ってくださって、あなたが私たちの罪を背負い十字架で苦しんでくださる、その恵みをもう一度思い起こします。私たちは普段あなたにどれほどのことをしてきたのか、だんだんだんだん慣れてきて、もう考えなくなっていきますけれど、もう一度私たちは振り返ります。なお救われたとしても、してはならない罪を犯し続け、してはならないことを語り、神の皆を汚すようなことさえするようなものであります。あなたの皆を運んでいく器とは到底思えないような、本当にひどい器でありますけれども、そのようなもののためにもあなたが命を捨ててください、十字架で苦しみを味わってくださっていたことを覚えて感謝いたします。どうかお一人お一人がこの恵みを覚えつつ、この一週間も歩んでいくことができますように、助けを導いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。